今日はヨハネの福音書の18章18章の37節から19章の1節までをお読みいたします。それではヨハネの福音書の18章の37節から読みたいと思います。18章の37節から19章の1節です。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。杉越の祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。今日のテキストは真理についてのテキストです。真理、ピラトとイエス様の対話の中で今日は真理がテーマです。そのことを聞いていきたいと思います。真理とは何なのかってピラトは言いました。真理ってどういう意味か、何をイエス様おっしゃっておられるのかということを考えた上で、その上で聞いていきたいと思います。まず第一に37節の後半のところから真理なるイエス様について、38節の ピラトの言葉、真理とは何かという言葉から、真理につまずくピラトについて、最後に38節の後半から19章1節にかけて、真理を見ながら受け入れないピラトの対応について聞いていきたいと思います。ピラトの前での場面が続いています。イエス様が捕らえられて、そしてユダヤ人たちの指導者たちの前からピラトのところに送られました。というのは当時のローマ総督でしか死刑にすることができないということがありました。で、ピラトの前でまず群衆とピラトの対話がなされました。つまり大祭司たちから送られてきた者たちとピラトとの対話です。この人に対して何を告発するのか。そうするとこの人たちは、この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしませんと言いました。ピラトは、お前たちがこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁くがよいと言うと、そうするとユダヤ人たちは、私たちは誰も死刑にすることが許されていませんと言いました。この群衆とピラトの対話です。このところで、まあ私たちは ピラトの前にイエス様が引き出されてきて、そしてイエス様が罪の贖いのために死ぬということが暗示されたということを2回前に聞きました。で、先週その次に場面です。イエス様とピラトが今度は話しました。対話しています。で、その場面から先週は表面のピラトとイエス様のやり取りの裏で、ピラトの心の流れとイエス様の御言葉の流れとがあるということをお話ししました。ピラトはイエス様を呼んで、あなたはユダヤ人の王なのかって聞きました。イエス様はそれに直接お答えにならないで、あなたはそのことを自分で言っているのですか、それとも私のことを他の人々があなたに話したのですかってお答えになった。そうするとピラトは、ちょっと景色版だかもしれませんけど、私はユダヤ人なのか、あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだと一応跳ねつけた上で、それでもあなたは何をしたのかってピラトの心にはイエス様についての関心がありました。で、イエス様はそこで、私の国はこの世のものではありません、もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう、しかし事実私はこの世のものではありませんっておっしゃった。イエス様の国はこの世のものではないということをおっしゃったんです。そこでピラトは、それではあなたは王なのか聞きました。ピラトは自分自身の関心、心が知りたいと思っていること、惹かれていること、それに動かされて、それではあなたは王なのか、そういうこともあって聞きました。するとイエス様は、先ほどお読みしたように、私が王であることはあなたの言う通りですとおっしゃって、そして私は真理のため、真理を明かしするために生まれて、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従いますと言いまして、ピラトは真理とは何なのかというふうに答えました。ですから、このイエス様とピラトの対話が続きました。表面上のやり取りの裏で、ピラトの心のイエス様に対する関心が深まっています。またイエス様ご自身が、このピラトのようなこの世の不信仰の者もお招きになっていらっしゃるということを 見ることができました。その中で今日のテキストはその真理についてピラトとイエス様が話したそこから真理ということを聞いていきたいと思います。真理という言葉、新約聖書の中で真理という言葉はどういう意味で使われているでしょうか。真理とはもちろん本当のことという意味ですが、そして確かなこと、本当の本質であることというような意味ですね。真理とはリアリティ、本当の現実というような意味もあります。新約聖書の中でまず見ていきたいと思います。特にヨハネの福音書の中で私たち見ていきたいと思います。一番有名なのは皆さんもよくご存知だと思います。14章の6節です。イエス様がおっしゃいました。イエスは彼に言われた、これはトマスに言われたんですが、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰の父の身元に行くことはできません。ですからイエス様が真理とおっしゃるとき、イエス様は私は真理である、私は神様への道であり、あなたたちの命であり、本当のこの世の人生の真理である。一番深いところにある確かなこと、本当の本質である、私は真理、イエス様が真理だとまずイエス様はおっしゃいました。さらにイエス様は8章の32節のところでちょっと戻りますけれども、ヨハネの福音書、同じヨハネの福音書の8章の32節のところで、31節の後半から読みますが、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします、おっしゃった。もし私の言葉、イエス様の御言葉にとどまるなら、イエス様の本当の弟子だ。そうすると真理を知ることができる、あなた方を自由にする真理を知ることができるとおっしゃいました。だから真理とはイエス様の御言葉にとどまってイエス様の弟子になると、そうすると知ることができるもので、そして私たちを自由にするものだということがわかります。真理とはイエス様にあります。真理とはイエス様の御言葉にとどまるときに本当にイエス様の弟子になって、そして知ることができるものです。また4章の24節のところでは、ヨハネの福音書で真理という言葉を見ていますけど、4章の24節のところでは、23節のところがいいですね。誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ますってイエス様がおっしゃいました。本当に父なる神様を礼拝するように私たちを導くものを変えるものが真理です。さらに先を進みますと、16章の13節のところでもこのように書かれています。16章の13節のところ、すなわちその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。で、 これから起こることを全部教えてくださいます」って書いてあります。だから先ほど4章の24節にもありましたけど、真理は聖霊が私たちに心に伝えてくださるので、これから起こること、私たちの救いのことを本当に教えてくださるものです。17章の17節のところにもイエス様が真理ということをおっしゃってます。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。イエス様の御言葉、神様の御言葉が真理で、それが私たちクリスチャンを性別するもので、本当に私たちはそれによって全ての真理に導かれ、命、救いに導かれます。まあ、こういうようなふうにイエス様は真理のことをお話になりました。その上でそれがガラテヤ書の2章の5節になると、もうちょっとまとまった形になります。ガラテヤ書の2章の5節のところでは後半です。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。2章5節後半、福音の真理と言われています。そうです、福音、真理というのはイエス様の福音、良き訪れ、私たちの救いのことなんです。イエス様はだから私たちの救いのための福音をご自分自身信じることで私たちにくださる方です。だからイエス様が真理です。また真理の内容は福音の真理です。私たちを父のもとに導くものです。そして聖霊が私たちの心の中で私たちにを導いてくださるものです。エペソ人への手紙では、でもまたこのように言われます。一章の13節のところ、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって承認をされました。真理のイエス様にあって真理の言葉、つまり救いの福音を聞いて信じた。だから真理というのは、真理の言葉はそれは聖霊が私たちにくださるものだってさっきからイエス様がおっしゃっていることですが、それは救いの福音です。イエス様ご自身を信じるという救いの福音です。それを信じたことによって私たちは聖霊によって確かに天国に行けるっていう判子をしていただくわけです。もっと簡単に言うと4章の21節です。エペソのの4章の21節を見ると、後半部分です。真理はイエスにある、真理はイエスにあると書いてあります。その福音の真理、私たちを神様のもとに導かれること、それは先ほどエペソの1章の13節で言われたように、イエス様の救いの福音、十字架の福音、イエス様をの福音を信じ聞いてそれを信じるということです。真理のこと、それは聖霊があなたの心に入れてくださったもの、入れてくださるものです。真理の福音、真理はイエス様にあるんです。それ以外ないです。これが新約聖書で真理という言葉の意味です。パウロがエペソ書の6章の14節でこの「そして固く立ちなさい、腰には真理の帯を締めなさい」と言ったのもそのことです。つまりいろんなことに揺るがされるような、いろんな試練の中をクリスチャンが立っていくわけですが、その中で私たちを揺るがないようにしっかり私たちの腰にしっかりした帯を締めさせるのはこの イエス様の福音の真理です。イエス様の救いの福音の真理です。私たちが神様への道に入っているという、そのことの真理です。人生の真理は、イエス様を信じるなら、私たちは神様の国に入るという、これが真理なんです。で、それこそ私たちの腰に帯をする、私たちをしっかり立たせるものです。さらに、第2テサロニケの2章の10節では、同じようなことですが、こういうことが言われています。第2テサロニケの2章の10節です。滅びる人たちが滅びるのは、自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです、と言われています。自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったから、第2テサロニケの2章の10節です。私たちがイエス様を救う真理を、それをしっかり腰の帯のようにまとっているならば、私たちは揺るがせられません。しかし、あなたを救う、自分を救うイエス様の真理、イエス様が私たちの救いをくださり、私たちを天に入れてくださるっていう人生の真理、それを愛を持って、イエス様への愛が必要です。神様への感謝が必要です。愛を持って受け入れなかったら、私たちは滅びるぞってここで警告されています。ここでも真理というのは救う真理、あなたを救う真理なんです。真理というのは単なる知識じゃありません。確かあなたを救う真理です。イエス様があなたのために愛してくださった、そして救ってくださったっていう、そのことを知る、それが真理です。真理はイエス様にあるんです。そして真理こそあなたを自由にするのです。イエス様があなたを愛して許してくださっているということで、真理によって私たちは、このイエス様が救ってくださったっていう真理によって私たちは祈り礼拝します。またパウロは、真理こそ、教会こそ真理の柱だって言いました。このイエス様の福音の真理、救いの真理、天国への真理、それをしっかり握ってで立っているのが教会です。それによって教会は立ちます。最後にヨハネの手紙第1のところにも真理という言葉がいくつか出てきます。第1ヨハネの2章の21節のところ、私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです、書いてあります。その前のところ20節にも、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っていますって書いてあります。真理は皆さんが自分で考えて勉強しているものじゃなくて、聖なる注ぎの油、聖霊があなたの心の中に入れてくださるもの、あなたはもうその聖なる方の注ぎの油があるから真理を知ってるんです。イエス様を知ってます。イエス様によって、イエス様によって私たちが救われるっていう救いの福音の真理を知ってます。知らないってことはないです。ずっと聞いてます。それから知ってるはずです。だから受け入れてないかもしれない、わからないと思って拒んでるかもしれない。しかしあなたは知っています。あなたには聖霊の導きがあるので、皆真理を知っています。だからこう書いてきたのは、ヨハネが書いてきたのは、真理を知らないからでなく、知っているから書いてます。あなたは真理を知ってるのに迷ってるんです。いろんな偽りによって迷わされています。だけどあなたはもうすでに真理を知っているのであります。だから27節のところに、その御子から受けた注ぎの油があなたのうちにとどまっている、聖霊がです、それがすべてについてあなた方に教えてくれる、それは真理であって偽りではないから だから教えられた通り、御子のうちにとどまりなさいって言われています。真理はイエス様です。イエス様の救いの福音です。それはあなたの中にもう聖霊によって知ってるんです。しかしあなたは時々迷います、この地上にあって。しかし真理、それは真理は偽りじゃありません。真理は否定されるものじゃない、本当のことです。イエス様が救ってくださることは。だから教えられた通り、御子のうちにとどまりなさいっていうふうに言われています。ヨハネはこういう点で本当に何度も何度も私たちに迫ります。18節3章の18-19で、子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。そうです、心から愛して、愛のために兄弟姉妹やもちろん神様に仕えるということ、それによって私たちは本当にイエス様に愛されて救われたっていうことをはっきり知るようになります。あなたがイエス様の福音に属している、福音から出てきているものだっていうこと、自分で分かってなくても愛していくならそれが分かってきます。だから愛してみましょう。愛していくならば自分がイエス様の福音に属しているってことを知るでしょう。そして神様の御前に心安らかでおられるって書いてあります。言葉や口先だけでなく行いと真実を持って愛しましょう。愛することは本当に大事なことです。私たちを守ることです。安全なことです。ただいいことだけじゃありません。私たちにとって必要なことです。そうすると私たちは自分が本当のイエス様の救いの真理の中にいるっていうことを知るようになります。そして神様の前に心安らかにいることができるようになります。4章の6節で、私たちは神から出たものです書いてあります。神から出たものは真理の霊、私たちにイエス様の救いの福音を語ってくださる霊をちゃんと見分けますって言っています。5章の6節のところでも、では御霊は真理だからですって言っています。私たちに神様が働いてくださる聖霊は目に見えません。聖霊が私たちにイエス様の信仰を与えてくださいます。つまりイエス様の救いの福音が真理だっていうこと、それを私たちの心の中に植えてくださったのは聖霊です。御霊を消してはいけません。あなたは消せるはずはないんですが、しかしサタンによってあなたは御霊を消そうというふうに動くことがあります。御霊を消してはいけません。あなたに聖霊が、御霊が真理をあなたの心に置かれました。今日 何箇所にも書いてありました。あなたは真理を知っています。御霊の油によってあなたはもう真理を知っています。はっきり書いてありましたね。だけど揺るぐんです。だけど本当に御言葉は私たちを励ましています。私たちに対して励ましております。自分自身が真理に属しているということを本当に知るために御霊は私たちに働いていてくださいます。あなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているから、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるから、皆真理を知っている。真理って何でしたか。この世の賢い知恵ですか。 真理というのは哲学ですか？そうではありません。このように新約聖書の中で、特にヨハネ福音書で、真理はイエスにある。私は真理である。福音の真理である。救いの福音の真理であると言われました。それはあなたの中にあるのです。さて、真理ということについて聞いてきました。まあ、旧約聖書では、エメスという言葉も真理という意味ですね。で、旧約聖書のいろんな本は、本当にこのイエス様の真理を私たちに教えてくれます。例えば、詩編は神、イエス様を賛美する真理を教えてくれます。箴言は、イエス様にあって神様を恐れる知恵を私たちに教えてくれます。呼ぶ記はイエス様にあって苦難の多い人生を中で本当に義とされる道を教えてくれます。イエス様にあるってことが真理です。それを旧約聖書は本当にどのように生きるのかっていうことをいろいろ教えてくれます。そのような賛美や知恵や人生の導きに満ちている方がイエス様です。イエス様の福音であります。さて、それで今日のテキストですが、37節のところから、この真理という新約聖書の教えていること、つまり、救いの福音、イエス様を信じること、あなたの中に神様が御霊によって入れてくださったこと、それをもう一度確かめていくということなんですが、イエス様はこの真理についてここでお語りになりました。まず37節の前半でございます。ヨハネの18章の37節、後半です。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。これをおっしゃったとき、イエス様は、ピラトがイエス様におっしゃった言葉、言った言葉、それにお答えになってました。ピラトはどう言いましたか？それではあなたは王なのかって言いました。ピラトはそこまで言う必要はなかったかもしれません。イエス様が私の国はこの世のものではないとおっしゃった。その前にピラトはあなたはユダヤ人の王なのかって聞いて、イエス様からそれはあなたが自分の心で聞いてるのかと聞かれました。このユダヤ人の王っていうのは特別な救い主って意味があるからです。だけど、ピラトはそう突っ込まれると、そうすると早速それに対して心の扉を閉じて、私はユダヤ人じゃないからそんなことを聞くはずはないじゃないか。あの祭司長たちがお前を引き渡したからそう聞いてるのだ。だけどピラトはどうしてもこのイエス様に対して知りたい心がありました。それを否定できないもんだから、あなたは何をしたのかって聞きました。そこでイエス様はそのピラトの心に対して、ピラトはこんなこの世の悪いものでしたけど、しかしピラトをお招きになろうとしてます。でピラトに対して、私の国はこの世のものではないというふうにおっしゃいました。事実私の国はこの世のものではない。でそこでピラトはさらにその言葉にその心が引っかかったんでしょう。あなたは王なのか。王でないことは明らかです。大臣の王でない。それでも何か意味があるな、何かの真理を感じたんでしょう。だからそれではあなたは王なのかって言いました。 そうするとイエス様は、私が王であることはあなたの言う通りです。この訳は少し工夫した訳です。意味はこういう意味、ニュアンスだと思われますけど、直訳すると、あなたは私を王と言ったなという言葉になります。あなたは王なのか、あなたは私を今王だって言ったな。そのあなたはその王、私が王ということを考えたな。それが真理なんだ。でそこでそのあなたが私を王と言った、そこをイエス様は捉えられて、でこれこそ真理なのだ。私が目に見えないこの世界全体の本当の王なる救い主であるということ、それが本当に大事なんだ。私、あなたは私を王だって言ったな。そこでさらにイエス様はおっしゃいました。私はここの、私は真理について証しをするために生まれ、そのために世に来ましたっていうのも、この前もちょっと言いましたけど、ちょっと日本語ではスムースになりすぎてる点があります。私は生まれました、そして私はこの世に来ました。でまずイエス様はおっしゃいます。私は生まれた、まあ、その前から言うと、あなたは私は王だと言ったな。私はこの世に来た、生まれた、そして私はこの世に来た、真理について証しするためになるんだ。つまりそこでイエス様は直接言い切っておられないかもしれないけど、分かるようにはっきりおっしゃっています。私は王である、本当の王だという意味は、それこそあなたの救いにもなる、これこそ真理なんだ。私はこのためにこの世に生まれたし、この世に来た、この真理についてはっきり示すために来たんだ。救いの道について、イエス様によって救われるというイエス様の救いについて、その真理について明かしするために来たんだ。で、真理から出てきたものは真理に属するものって書いてありますけど、これは英語でアウトオブっていう意味のギリシャ語です。真理から出てきたもの、これは真理から生まれたものっていうニュアンスも入ってると思います。単に真理に属するだけじゃない、真理に、このイエス様、イエス様が救いであるっていう、この救いの福音であるイエス様、その方から生まれてきたもの、すなわち新しく生まれたものっていうふうに、前にヨハネ3章でイエス様がおっしゃった言葉です。本当に真理から生まれ出てきたものはみんな私の言葉がわかる、私の声に聞き従う、この私が救いの福音、それを信じて、そして新しく生まれたもの、それは皆私の言葉を聞くと分かる、私の声に聞き従う、そして従う、イエス様はおっしゃいます。だからピラトに対してイエス様は真理を語っておられます。つまりイエス様を信じて救われるのだ、イエス様はその王だということを語っていらっしゃいます。ご自分を真理と示していらっしゃるんです。この世のピラトに対してすらもイエス様はここで招いておられます。この世をイエス様は招いていらっしゃるんです。私はこの世に来た、真理について明かしするために今ここにいる。真理、救いの福音、イエス様ご自身、これが救いだ。 その救いのために天国への道のために来た。で、真理に属する者、真理から生まれ出た者、つまりイエス様の福音によって信じて新しく生まれた者、それは皆イエス様の声が分かる、イエス様の言うことが分かる、そのようにおっしゃいました。ここで真理なるイエス様が本当にご自分自身に招いてらっしゃるというのを聞きました。私たちもイエス様のこの福音の真理への、救いの福音への、イエス様ご自身への招きに聞かなければなりません。イエス様はご自分をあなたに対して、私はあなたの天国への道です、私はあなたの真理です、だから私に聞きなさい、もしあなたが本当にこの真理から生まれたもの、イエス様の救いの福音、イエス様ご自身から聖霊によって信仰を与えられて生まれたものなら、私の声が分かるはずだ。先ほども言いました、あなたたちは皆その真理を持っている、パウロははっきり言っています。もしそうなら、そしたらあなたはイエス様の声が分かるはずだ。それにただ分かってもあなたは止まってるかもしれない。分かったらそれをただ受ければいいんです。ただ受ければいいんです。信仰とは受け取る手だというふうにカルヴァンは言いました。だからカルヴァンの紋章は手の上にハートが乗っている形がカルヴァンの紋章です。信仰はただ恵みを受け取る手なんです。手を引っ込めてしまうだけの力があるなら、手をそのままにしてください。それをただイエス様を受け取ればいいんです。わざわざどうして引っ込めるんですか、どうして努力して引っ込めるんですか。ただ受け取ればよいのであります。まずイエス様は自分は真理だということをおっしゃって、そしてピラトに対してご自分をお示しになりました。ピラトに対してすらもお招きになりました。ただ真理を、すなわちイエス様を、救いの道を、救いの福音を受け入れようということです。それに対してピラトの返事を見てみましょう。真理につまずくピラトです。この世はこのような福音を聞くときにそのまま素直に受けることが難しいことがある。38節、ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか、真理とは何なのか。私たちは真理とは何なのかって言わないで、もうそのままイエス様が私は真理です、私の救いの福音は真理です、あなたを天国に行く真理、あなたが天国に行く真理です、あなたはもうこの真理を知っています、そう言われた時、確かに覚えがあると思います。イエス様によって救われるっていうことを聞いた覚えはあると思います。それをただ受ければいいんです。それに対してピラトは真理とは何かっていうふうに考えてしまいました。真理ってピラトは言いました。アレテイア、ピラトも知りたかったと思います。真理という言葉に食いつきました。だけどピラトはいろいろ考えてしまいました。ギリシャ哲学も当時ローマの 指導者たちにとってはたしなみだったと思います。真理という言葉が出てくると、アレテヤという言葉が出てくると、ギリシャ哲学のいろんなことが思い浮かんだかもしれません。しかしイエス様が真理って言った時、ピラトは知りたいと思いました。だけどとはって言ってしまった。とは考えてしまったんです。そのまま受け入れることができませんでした。イエス様が真理だとおっしゃってるということ、自分が真理だとおっしゃってる、イエス様が本当の神様の不思議な道からを持って奇跡をなさり、御教えをなさり、権威を持たれ、それらを見てるのに、その見てることが心につながっていませんでした。だから真理とはと考えてしまいました。そのままイエス様がそうだということに気がつかなかった。そして何かって言ってしまいました。何かクエスチョンマークです。何なのかわからないと言ってしまったわけです。あなたの言っていることはわからない。真理を知りたいと思いました。イエス様がおっしゃってる、イエス様が真理だとおっしゃってることを知りたいと思った。しかしそのことについてあれこれ考えてしまった。そしてわからないと思ってしまった。自分自身入れない思ってつまずいてしまいました。ただこの真理があなたの前に今あります。いや、あなたの中にもすでにあります。私たちは祈りたいと思います。先ほど読んだ聖句の中にも、聖霊があなたに真理を与えてくださるということを繰り返して言われました。ただ御言葉に聞いて、語られているイエス様が語っていらっしゃる声に、御声に聞いて、そのままに受けることができるように、あなたが真理とは何かって言わないように祈っていただきたいと思います。自分が真理とは何かって言わず、イエス様あなたは真理です、そのまま受け取ることが、それが私たちの救いであり祝福となります。最後に38節の後半から19章の1節まで、こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。すりこしの祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。真理を見ながらそれを受け入れないピラトの対応がここにあります。まず最初に、私はあの人に何の罪も認めないって言いました。ここで普通罪と言われるギリシャ語が使ってありません。ここではその何一つ罪よりも理由っていうギリシャ語が使ってあります。つまり有罪にする理由、責める理由です。また関係っていうふうに訳すこともできます。何の理由も何の関係も認められない。この人には、私はあの人、すなわちイエス様には、あなたたちが死刑にするというが、何の理由も何の関係も認められない。まあネガティブにですけどピラトはイエス様を見ています。そして心を、何かあるんじゃないかと知りたいというふうに惹かれている面もあります。そこでまずとりあえず言いました。ネガティブですが、あの人には何の罪も私は認めない。けどそのより言語を見てみると、あの人は何一つ、何一つっていう 直訳するとそうです。何一つ理由がない。何一つ関係がない。あなたのようなことには。と言いました。だけど、より積極的に、この人は本当に真理らしいというようなことはここでは言っていません。より積極的にイエス様が真理だということは、それに近いイエス様の素晴らしさや良さや真実は彼は語らない。ただ否定的に、何一つあなたが言うような悪い理由はない、そんなこととの関係はこの人はないって言うだけです。そして2番目に、39節でピラトは責任を取らないで自分で決めることができるはずです。もう何の罪も認めないこの人に死刑にする理由関係は全くないと分かってるのですから、しかし自分で決めることができるのに決めなかったんです。そして責任を取らない方法を、決定を避ける方法を取りました。人に任せて、そして自分で決定しない、つまりイエス様を責めている群衆を恐れたんです。そしてその群衆の中でうまくこのことを死刑にしならないようにしようという世の知恵を使おうとしました。彼はここで本当にイエス様を見ているのに、そしてその方が本当のおっしゃっているように真理ということを何か心の中で少し感じているのに、しかし不真実でした。そして責任を取らず、自分で決めるべきなのに決めなかった。イエス様を信じるっていうふうに言わなかったんです。で、決定を避けました。人に依存して、そして何とかそのひどいことにならないようにしようというこの世の知恵を頼りにしました。しかし40節、すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバと言った。バラバは強盗であった。しかしそのようなこの世の知恵、責任回避、自分で本当に決心してこの方を正しいと認めなきゃならないのに、またさらにはこの方は真理だとおっしゃることをもっと聞くべきなのに、それをやめて、それでこの世の知恵に依存した。そのこの世の知恵が一撃のもとに砕かれました。ここで彼らは再び大声を上げて、これは叫ぶっていう言葉が特に使ってあります。そうすると群衆の中から叫び声が上がった。その人ではなくバラバを。その愚かな、また本当にピラトの狡猾な知恵が一撃のもとにこの声で砕かれました。ピラトはその時ただ屈する以外なかった。ピラトのイエス様に対して関心を持ってた心が死にました。心が固く固まって死んでしまった。そして真理を拒否して、そしてこう言いました。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。ピラトはちょっと前まで、あの人に何の罪も認めない、何一つこの人を処刑する理由も関係もないと断言しているのです。しかしピラトは結論を自分で決めなかった。逃げました。決定を避けた。そして人に任せた。そしてうまくやろうと世の知恵に走った。しかしその知恵がこの現実の前に砕かれた。その時ピラトはただそれに屈する以外なかった。自分のイエス様に対する心を殺して、心は固くなって死にました。 そしてイエス様の真理を拒否して、イエス様を捕らえて、なんと罰するという手を下し始めた。だからピラトは認めながら心を固くしないで、ただ御声を聞くことを求めればよかったのですが、しかし何かを認めつつも心を固くしてしまって、そして自分が逃げたがゆえにかえって追い込まれて、砕かれて、屈する以外なく心、自分の心を殺す以外なくなってしまった。私たちはこれらのことから改めて聞きます。このイエス様、イエス様の救いの福音、この真理があなたの前に、あなたの中にあります。ですから私たちは祈らなければならない。どうか私の心が聖霊を豊かに受け入れることができるように、ただこのイエス様の御声を聞くことができるように、御霊が私の心にイエス様の御声を入れてくださるように、そうすれば私はただそれを受けることができます。イエス様を受け入れることができるように、真理を私が抱くことができるように、神様はそうしてくださる。聖霊はそのために待っておられます。ですから私たち、そのことを自分についても周りの人々についても祈りましょう。本当にイエス様の真理を受け入れることができるように、御霊が働いてくださることを信じて祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがイエス様を通して改めてイエス様が真理であられるということ、すなわち私たちの救いの福音の真理であられる、私たちを神様のところに導いてくださる、その人生の世界の真理であられるということ、改めてイエス様がおっしゃったところを聞きました。ピラトは真理とは何かとつまずきましたが、そして結局イエス様のことを何も処刑する理由も関係もないということを分かりながら、責任を回避して、そしてその知恵が砕かれて、ただ屈して心が死んで、そしてイエス様を罰するようになりました。神様、どうか私たちがそのようになりませんように。そして私たちが真理とは何かと言いませんように、どうかイエス様が本当の救いの真理であられるということを、おっしゃる御声をまずそのまま聞くことができますように、御霊がどうか私たちがそれをそのままに受け入れることができるように、受けることができるように助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アメン。それでは111編を賛美いたしましょう。